こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。裸でも生きる25歳女性起業家の号泣戦記は、途上国発のバッグブランドマザーハウスを立ち上げた山口恵理子による自伝的ノンフィクションである。いじめや非行、男子柔道部での競技生活、大学進学を経て、著者は開発途上国への支援に関心を深める。だが、国際機関でのインターン経験を通じ、外部からの援助だけでは現地の自立につながらないという問題意識を抱く。そこでバングラデシュに渡り、現地の素材と職人の技術を生かし、先進国でも選ばれる製品を作る事業に挑む。本書の中心は、若の起業家の華々しい成功談ではない、治安悪化、商習慣の隔たり、資金や販路の不足、取引先からの裏切りといった現実に直面しながら、理念を事業として成立させようとする過程にある。貧困、国際協力、ものづくり、起業を個人の切実な選択から考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、援助ではなく対等な経済活動を選ぶという出発点。本書の重要な軸は、貧困を単に助けるべき対象として見るのではなく、現地の人々が価値を生み出し、対等な取引を通じて収入と誇りを得られる関係を模索する点にある。著者は開発や国際協力、実際にバングラデシュへ渡る中で、制度や理念だけでは捉えきれない生活の厳しさと、援助が届きにくい現実を目にする。その経験から、寄付や同情を販売理由にするのではなく、製品そのものが魅力的であることを出発点に据える。バッグを買う顧客は善意のためだけに購入するのではなく、品質、デザイン、使いやすさに納得して選ぶ。その選択が結果として現地の雇用や技術の活用につながるという構図である。この考え方は、社会課題を扱う事業において理念と市場性を切り離さない姿勢を示す。一方で、社会的意義を掲げるだけで商品競争力が保障されるわけではないことも、本書の困難の描写から明確になる。理念は免罪符ではなく、品質管理、顧客理解、継続的な販売によって初めて事業の力になるのである。次に、バングラデシュの現実を事業運営上の条件として捉える。山口の記録は、バングラデシュを抽象的な貧しい国として消費するのではなく、そこで事業を営む際の複雑な条件を描く。生活インフラの不足、政治的緊張、ストライキやデモによる移動生産の制約、賄賂や不透明な商慣行への警戒などは、製品を作り日本で売るという計画を容易には進ませない。著者が直面するのは、商品企画だけで解決できない供給網の問題である。工場へ行けない、連絡が途絶える、約束通りに生産が進まないといった事態は、納期、資金繰り、顧客との信頼へ連鎖する。本書は、この環境を現地の人々の性質へ単純に還元せず、貧困や不安定さが人の選択や関係に与える圧力として考えようとする。これは、異なる社会で仕事をする際に、自国の常識を普遍的な基準とみなす危険を示す視点でもある。同時に、文化差を理由に品質や約束を曖昧にして良いわけではない。現実を理解しながら、取引の基準と信頼の仕組みを粘り強く整える必要があることが、著者の経験から浮かび上がる。さらに、裏切りの経験を信頼を放棄しないための問いに変える。工場でのパスポート盗難や取引先との関係が破綻する出来事は、本書の中でも特に厳しい局面として語られる。これらは単なる劇的な障害ではなく、海外での起業において信頼がいかにもく、しかも事業継続に不可欠かを示す事例である。相手に裏切られた時、関係そのものを断ち、より安全な場所へ退くことは合理的にも見える。しかし、著者は傷ついた事実をなかったことにはせず、それでもなぜその行為が起きるのかを、社会の条件と個人の事情の両方から考えようとする。そして、自らが掲げた使命を思い出し、別の工場を探すなど、次の行動へ移る。本書が提示するのは、無条件に人を信じ続けることではない。検証、交渉、関係の再構築を重ねながら、他者との共同可能性を捨てない態度である。起業家にとって失敗は精神論だけで克服できない。損失を受け止め、原因を見直し、再び動ける形に仕事を組み直す必要がある。著者の粘り強さは、苦難に耐える資質というより、理念を具体的な再出発の判断へ変換する実践として読むことができる。そして、かわいそうだから買う超えるブランド作りの難しさ。マザーハウスの構想には、途上国で作られた製品に対する固定観念への挑戦がある。著者が目指すのは、支援の象徴としての商品ではなく、先進国の市場でもデザインや品質によって評価されるブランドである。そのため、バングラデシュで入手できる絨毯や革、職人の技術を見出すだけでは足りない。素材の特性を理解し、製品としての完成度を高め、売り場を開拓し、顧客に価値を伝えなければならない。初期に販売先へ直接働きかける場面は、社会性のある事業でも通常の商売から逃れられないことを示している。 また善意を前面に出した販売は一時的に注目を集めても、顧客が継続して使いたいと思う理由にはなりにくい本書の独自性は社会貢献と収益を対立させず、製品の魅力を高めること自体が現地との対等な関係を支える条件だと捉える点にある。ただし、このモデルは情熱だけで再現できるものではない。デザイン、生産管理、流通資金、現地との関係という複数の課題を同時に扱う必要があり、社会企業の困難さも率直に伝えている。最後に、居場所を求めた個人史が社会課題への行動へつながるまで、本書は起業後の苦闘だけでなく、著者がなぜ困難な道を選んだのかを理解するための個人史から始まる。幼少期のいじめや中学時代の非行、強くなりたいという思いから女子ではなく男子柔道部に入部した経験、工業高校から大学進学を目指した努力は単純な美談として並べられているわけではない。そこには自分の居場所を見つけにくかった人が目標を定めて行動することで世界との関わり方を変えていく過程がある。柔道や受験で培われた継続力はそのどの企業に通じる要素として読めるが、本書は努力すれば必ず道が開けるという安易な公式を示さない。足の達成の後にも迷いや挫折があり、次の課題が現れることを描く。個人的な苦しさとバングラデシュで出会う人々の生活を同列に置くことはできない。それでも、自分自身が抱えた痛みや違和感が他者の現実を見過ごさず、具体的な仕事を作る動機になったという点は重要である。読者は著者の経歴を模倣するのではなく、自分の経験をどのような責任ある行動へつなげられるかという問いを受け取ることになる。結論として、本書は起業を考える学生や若手社会人だけでなく、国際協力、エシカル消費、製造業、海外との共同に関心を持つ読者に適している。得られる実践的な視点は、社会的な目的を掲げるだけでは事業にならず、商品力、販売先、品質、資金、信頼関係を地道に積み上げなければならないという点である。同時に、異なる経済、政治、文化の条件の中で働く際、相手を理想化も一方的な非難もせず、現実を理解した上で関係を作る必要性を学べる。一般的な企業書が手順や成功法則を中心に置くのに対し、本書は失敗、恐怖、怒り、迷いを含む当事者の経験から理念の溝をさせる難しさを描く。国際協力を扱う啓発書とも異なり、貧困を遠い問題として説明するのではなく、製品を買う顧客、働く職人、事業を担う経営者を結ぶ市場の関係として考察させる。著者の行動力は容易に再現できないため、万能のモデルとして読むべきではない。しかし、壮大な目標を小さな営業、生産、交渉の反復に落とし込む姿勢は多くの読者に具体的な示唆を与える。ご支援いただける場合は、山口恵理子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。